pela de que como que no se ya.
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護っていうのはですね、お家で、暮らす、まあ、病気を持ってたりとか障害を持ってたりとかね、いろんな方に対してですね、看護師さんが、お家を回っていろいろお手伝いをさせていただくっていう、まあ、お仕事なんですけども、基本、外回ってるんです。なのでね、この暑い夏はね、結構ねこうじりじりと来るんですね。僕が勤務しているところは、西京区の方にあるんですけどね、まあ、割とこう坂があったりとかもする地域なんで、バイクで回ってるんですね。そうするとね、信号待ちでね止まるとね、もう日差しが暑いで、看護師さんたち女性も多いですからね、もう日焼け対策もバッチリですよね。まあ、長袖したり、こうね、ヘルメット。なんかね、みんなあれでしたわ。フード付きのね、長袖してね、その上からヘルメット被ってね、こう首の後ろをね、カバーしたりしてましたわ。でもね、まあなんかね、今日なんかね、もう麻痺してますよね。マシなんちゃうかと思う。なんか一時に比べたら、まだ風があったりしてマシなんちゃうかと思いながらね、みんな頑張って回ってます。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしております。では本日のゲストは、小川内科呼吸器内科医院の訪問診療責任者の近藤武先生にお越しいただいています。先生こんにちは。
こんにちは
先生。お久しぶりですよね。
お久しぶりです。
僕ね、この、京都三条ラジオカフェさんでもうかれこれ10年以上ラジオ番組やってるんですけども、はい、その10年ぐらい前に先生来てくれたことあるんですよね。
そうですね、だいたい12年ぐらい前じゃないかと思います。
あ、そんな前でしたっけ、はい。まだお互いなんか一緒の病院に先生勤めてたんですよね。
そうそうそう、もちろんそうですね。
そう、はい、で僕病院に勤めながら放送始めたんですけども、その時に先生心よくゲストに来てくれたんですよ。
はい。
どんな話しましたか。
それが今思い出そうと思って何の話をしたか
、まあ、覚えてないですよね。医者
3年目か4年目かそこらでの話だと思うんですけど、
ね。はいはいはい。ああ、なるほどね。でですよ、お互いにその当時は病院にいたわけですけども、まあ、それが現在はお互いが在宅の、
うん、
お家にいる方たちを医療者として支援することを2人でやってるということで。
そうですね。で
先生は今現在小川内科呼吸器内科医院さんに訪問診療責任者としておられると。
そうです。
先生医院さんどちらにあるんでしたっけ、場所は。
これはもう中京区の二条駅の少し西のあたりですね。
はいはいはい。
まあ京都の真ん中あたりですね。
に、あって、先生はそこで、訪問診療責任者から訪問診療ばっかりやってるんですか。
そうなんです。訪問診療ばっかりやってます。
ああ。もともと、でも先生、呼吸器外科の先生でしたよね。
そうそうです。
手術ばっかりやってたんですか。
まあそうですね。まあ手術ばっかり、はい、まあ手術とか抗がん剤だとか。
ああ、
ね、
はい。
そういったことで肺炎治療とかですね。
はいはいはい。
行ってました。そうですね。
だから呼吸器から肺ですよね。
まあそうですね。
肺の病気を、せっせっせってと。
まあそうです。そうですね。
見てたわけですよね。
そういうことです。
はいはい。それが、なぜまた在宅に行こうかと、何かあったんですか？
いや、これはですね。はい、まあ、呼吸器外科医としてすごく、はい、まあ、それはそれで充実した日々といいますか、はいはい、楽しく日々を送ってたんですけれど、
はい、
京都に戻ってきて、まあ、大学院に、うん、まあ、入ったんです。
はいはいはい。
そうすると大学院の間はですね、生活費を稼ぐためにいろんな病院にこう、非常勤で当直に行ったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういう、まあ、非常勤勤務をまたいろんなところ行くんですけれども、
はい、
まあ、そういったところで、まあ、当直なんかしていると、
はい、
まあ、例えば非常にご高齢の方が心臓が止まったということで救急搬送されてくる、はい、うん、こちら初めましてぐらいの方ですね、はい、だけども、まあ、お話を聞いてると、うん、まあ、どうもその、まあ、話聞いてると、まあ、老衰なんじゃないかなと思われる方だとしても、うん、まあ、最後ねバタバタとこう救急車搬送されてくる、うん、でもっとあれで言うと、うん、まあ、例えばもうがん 非常に進行がんだと、うん、場合によってはがん末期だというふうにまで言われている方が、まあ、心臓止まったということで、うん、救急搬送されてくるんですね。そうすると、まあ、一応こちらとしては初めて見た方であったりとかですね、うん、一応蘇生処置というものを、まあ、まずは試みるわけですね、はい、だけどそういったことをしながらその、まあ、こうすごくバタバタとした状況で初めて会った方で、まあ、死亡診断したりとか、うん、そういったことをするわけですけれど、うん、こんなことになる前に、なんていうかもうちょっと静かなこう、まあ、お見取りであったりとか、うん、穏やかなこう旅立ち方ができなかったか、うん、もしくはそういったことをちょっとこうアドバイスしてくれる人が周りにいなかったのかなというふうに思いました。だからその亡くなるということは100人いたら100人とも訪れるわけなので、うん、ましてやそれがあのそう遠くない未来であるかもしれない進行がんの方とかですね、はい、あのまあ、そういうことをどっかで何か考える機会がなかったのかなと思いまして、で私は そういった方々の、まあ、そういうことを一緒に考えられる存在に京都でなりたいなと思って、まあ、道を変えたわけですね。
なるほどね、
はい、まあ、もちろん訪問診療はそのお見取りだけではないので、うん、もちろんその通院できなくて、まあ、うん、通院できなくて困りになっている方などにももちろん支えになりたいとは思っています、
う
ん、
なるほどね、はい、じゃ あの救急の現場にいる中で、まあ、いろんな人が運ばれてくる、まあ、その中であの高齢者であったりとか、あの心臓が、ね、止まってきたりする中で、うん、あのまあ、病院に来た限りはやっぱり蘇生ってことになりますもんね。
まあ、救急車を呼ぶという時点で何かしら助けてほしいというメッセージでもあるんですね。ただ実際にはそのご家族の方はそのなんというか心臓止まった時にどうしていいかわからないからも救急車を呼ぶしかなくてですね、実際助けてほしいかどうかとはまた別にもとりあえずもう困ったから救急車を呼ぶというそんな感じですね。で運ばれてきたこちらとしても救急車を呼ぶということは大抵の方は初めての方だ、初対面の方だったりすると、まあ、心臓止まったということは助けてほしいということだろうなと思って一応蘇生処置を始めるわけですね。けどそれが本当にその方の最後にとって、まあ、本当にこれでよかったのかなっていうのをよく考えながらとかいつもこうあのいろいろ悩みながらというですね、まあ、処置して
自問自答しながら
です、ね、それこそ鎌田さんと一緒に仕事をした時なんか3年目4年目になって、
はい、
その、
はいはい、
まあ、救急医療とかものすごい 大好きな時ですね、
はいはいはい、
まあ、今でも嫌いじゃないんですけれども、はい、そのまあ、そういったことをどんどんやってた時ですからね、うん、そこからもうそれこそ10年経つとお互いいろいろ、ね、あの考えるところも変わってきてるんじゃないかと思いますね。まあ、根っこの部分は一緒なんですけどね、
はい、だから先生の話すごい よく分かりますもん、うん、だからあの本当にその、ね、家族ってのびっくりしてね、うん、そこに意図がなくてもね、
うん、
あのそういう状況になっちゃう時ありますから ね、うん、だからそれがあの訪問先生のやっておられる、ね、訪問診療であったり僕がやってる訪問看護であったり、うん、もっとあのなんていうかな、どういったらいいんですかね、しっかりと関わってたら、そういうこともなかったんじゃないかっていう、
まああの、うん、まあ、その、まあ、それは病、まあ、それはもちろん病院に行きたい方もいらっしゃるであろうし、まあ、いろいろだと思うんです。ただ、私はその、まあ、例えばお家で最後まで過ごすという選択肢を一つ増やすという意味でですね、そういう選択肢になれたらなという。
そうなんですよ、うん、別にお家で最後までいたいって言ってでも絶対最後までいなきゃいけないわけでもないですからね。
もちろんそうです、
うん、でやっぱり病気の進行に伴いいろんな、ね、病状が出たり、まあ、痛いとかね、しんどいとかって出ますからね。
そうですね、
うん、そうだからそうですよね、選択肢っていうのはいいですよね、うん、
だ私はこう例えば訪問診療している方にこうあるべきだっていうのを絶対押し付けないとこう、うんうん、医療者のまあ理想であったりこうあるべき、うん、こうあった方がいいのになって思うのがその方にとってはそうじゃないかもしれないので、
そう、
まあ、それはこうよくよく探るというかですね、うん、まあ、話していきながら、はい、あのまあ、その人にとって一番いいものを提供したいなと思っています。
あ、なるほど ね、いやもう先生なんでスススス入ってきます。
まあね、
わかりました。ちょっとねここで一旦曲に行きたいと思います。いつもねエンディングにかけてる曲ね、たまにはちょっと長く聴いてみたいと思います。フラフリ京都春夏さんです。じゃあ先生後半行きたいと思います。
はい、
なんか喋りたいこといっぱいありますよね。
いやそうですね。まああの、
はい、
あ
どうぞ。
あれですか、
はい、
と、まあ、そのと訪問診療とその病院での医療というのはまたちょっと異なるというのはまあひしひしと感じるところですね。
どんなところが違いますか。
とですね、特にその病院で私が呼吸器外科として働いていると、はい、まあ、ある程度の専門性があって、 まあ、そこの外来であったり病院に患者さんが来られるんですね、うんうん、例えば、まあ、私でしたらその呼吸器外科ですので、あの呼吸器外科として肺の手術をもっぱらやっているところですね、はいはいはいはい、患者さんは呼吸器外科の外来に来るということはある程度はその肺の手術をしてもらいたいと思って来られるわけですね、うんうん、いう方に対して肺の手術の説明をするので、はい、あの患者さんが思っている方向と医者の専門性と、医者が思っている方向性が大体一致してる、大体一致してるんですよ。だからそのまあ、まあ、あのもちろん簡単ではないんだけれども、うん、話はしやすい状況ですね、うん、だけどもいざ訪問診療になってみると、はい、患者さんの価値観というのはもうまさに様々で、例えばその、例えば進行がんの方であったとして訪問診療始まったからといってそのなんというか緩和だけを考えていらっしゃるとは限らないですね。例えばですよ、もちろんがんと戦いたい方もいらっしゃるし、まあそのまあ、がんと共存していこうと思っている方もいらっしゃるでしょうし、まあ、痛みさえ何とかしてくれたという方もいろいろですよね。でそのまあ、それはがんとは限らないですね、うん、あの病気と戦おうと思っている方もいらっしゃれば、うん、まあ、そうでもない方もいらっしゃる、うん、そもそもあのその例えば糖尿病の治療とかもういいやと思っていらっしゃる方もいらっしゃる、いろいろいらっしゃるので、うん、まあ、その価値観がいろいろであると、うん、で医者の専門性も、まあ、私はもちろん呼吸器科はもともとでしたけど、もちろん広くもうちょっと広く一般にいろいろ見てるつもりであるんですが、 それだけで対応するもんじゃないですね、うん、そうなるとそのまずそのコミュニケーションといいますか、それがすごく大事になってきて、この方が何を良しとしているのかというのを見つけるとある程度方向性が分かってくるんですね。だからそれを見つけるにはその例えば医療知識だけ持っててもダメですよね。医療知識はもちろん持ってなくちゃいけないし、私は別に話し合っていくわけじゃないので、プロとしてそのなんというか自分の持てる最大限のものを出そうと思うんだけど、それを最大限の効果を発揮させようと思うと、この患者さんがどういう価値観を持っていて、どういう方向性で考えていらっしゃるかというのを探るですね、そんな作業がもう1回目の訪問診療ですごく大事になってくるんですね。まあ、それは元の方にも言えることですね。
そうなんです。その価値観を探るっていう先生のね、今お言葉ありましたけども、それ本当にすごく、ね、大事なことやけども、そんなに何初回だけで できるかって、そうでもないですよね。もうこれは本当付き合っていくしかないですよね。
まあそうですね。
うん、
ね、だけどまあある程度その例えばその人がその方が人生で大切にしてきたものであるとか、うん、まあその医療に望むこととか、うん、これだけはやってくれるなということですね。そういったことあたりに注目しているとなんとなく見えてくることが多いですね。
で、
そういったことのヒントは会話の中にもあるし、部屋に飾ってある写真とかですね、なんかこうなんか見てもわからないものだけど、この人って大切なものとかですね、まあ、そんなのいろいろ並んでるんですね。そういうのをを語ってもらうとよく、なんか、なんとなく見えてくるというか。
なるほどね。なんかあったんですか、見ても分からない。
いやいやいや、まあ、いろいろ置物とかですね。ね、まあ、その人にとってはこうね、非常に、なんか思い出深いものであったりとか、
ね。そうなんですよね。
そうね。
ありますもんね、人それぞれ思い出深いもの、大事にしたいものっていうね。もう、他人から見たらゴミみたいなものでも。い
や、そんなこと言わんけども。まあまあ。ね。だから、その、やっぱり初めて行った時って、向こうもこう、警戒し、ね、されてるので、
そうでしょうね。う、
まあもちろんフランクな方もいらっしゃるんだけれど、まあ、やっぱりもちろんね、初めて医者が自分の城である家にやってきてですね、
そう
こうなんかそんなね、最初からこうなじ機嫌よく喋ってる方ばっかりじゃないですね。
そうなんですよ、ね、まあどっちかって言ったら僕ら看護師としては よりこう生活の環境の中に入っていくんですけども、いわゆる医師ですから、自分の、まあ、いわゆる治療をこう一緒に考えていってもらう医師ってやっぱりどんな人であるのかとか、とても重要に捉えてますもんね。
そうですね、
皆さんたちは ね、
だから、うん、まあその何かお薬でこう何かを調整するというよりは、うん、その人がそのどういう人生を歩んできたかとかですね、うん、そんなことを話すのがよっぽど特に最初は大事ですね。
あ、なるほどね、
うん、そうですね、
うん、そこ大事ですよね、その人の人生とかね、話を、だってそれがその人のなんていうかな、その人そのものなんですからね。
まあそうですね、それはこういわゆるその医療面接といいますか、その痛みがどうかとか、どうか困ったことないかしんどくないかっていう話が終わった後の、まあ、雑談といいますか、そこにポロッと出てきたりとか、そんなもしますね。
先生、じゃあ初回はやっぱり結構丁寧に時間かけるんですか。
だいたい1時間半ぐらいが多いですかね。
お、結構あれですね。
だいたい平均してそれぐらいじゃないかなと思います。まあいろいろですけれど。
はいはいはいはい。はい、まあ事前のね情報量にもよるでしょうけど、ね。もち
ろんね。いろいろ聞いてますからね。
あ、そうですか。はい、まあでも嬉しいんちゃいます。1時間半もお話聞いてくれたら、まあ、多分、ね、その人の現在のこと、病気のこと、生活のこと、
その病院はそのあくまで病院は治療する場ですよね。まあ、それもちろんそれはそれで必要なことなんですけど、うん、お家はその生活する場所ですね。まあ神田さんはご存知だと思うんだけど、療養する場所、生活する場所なので、その医療だけをかざしていってもうまくいかないことが、まあまあありますね。ね、なのでまあね、経験いろいろされてるんだろうと思うけど、
だいたいそもそも医療も受けたいんやけど、医療を全部中心に行きたいと思ってるかっていうと、そんな人はめったにないからね。
そうですね。
あくまでも生活を大事にしながら、その中で医療のスペシャリストに来てほしいし、いろんな相談も乗ってほしいしっていう形ですよね。
そうですね。
だからやってて、それ楽しいですよね。僕もなんかすごい楽しいんですよ。
これはすごく楽しいですね。これはすごく楽しい。なんというか、まあその大学院生の時に感じた、はい、まあ、矛盾というか、これで本当にいいんかとか思ってたのもあって、うん、まあ、私は今この仕事をしていて、はい、まあ、やりたいことができているという、まあ、はい、充足感もあるし、はいはい、というか、まあ、この仕事をやっていて、私は多分このために医者になったんだな、と思う気分なんですよ。
先生、素晴らしいじゃないですか。
いや、だから、まあ、そんな感じで仕事やってます。
じゃあ、なんかいろいろ、まあ、ね、決して、外科医として、手術してて、充実感がなかったわけじゃないし、そこでね、うん、医者としてのね、活躍もあったんやけども、そうじゃない、訪問診療、お家を回って、その人の生活背景を見てっていうところで、これだと。
そうですね。
もう先生素晴らしすぎますね。
いやいや、とんでもない。
とんでもない。10年前、お互い10年前しか知らないから。
まあそうですよね。そうですよね。
あ、そうですか。で、やっぱり、その、ご出身京都でしたっけ。
そうです。
だその出身である京都でっていうことなんですね。
そうですね。
うん、
特に京都ではその訪問診療がそんなに盛んでもなくてというか、うん、まあ立派な病院がいっぱいあってですね。
あ、
まあ、ベッドも結構たくさんあるんですよね。だから入院しようと思ったら入院できるので、訪問診療が多少発達しにくいんじゃないかなと思います。
結構一人当たりというか人口に対するベッド数多いですよね、京都確か。
まあそうですね。
そういう環境があるから訪問診療っていうのがこう発達しづらいっていうのが、
まあ、特にこの京都市ですね、街中の方はですね、そこそこベッドがあって、まあ、入ろうと思ったら入れるというか、ね、
でもどうなんやろ、僕が訪問看護にやり始めて一番最初に衝撃を受けたのが、はい、病院で働いてたから、はい、皆さん治療しに来て、それこそ目的があって治療しに来て良くなって帰っていく、まあまあもちろん亡くなる人もいるんですけども、大体、あ、鎌田君ありがとう、お世話になったねって感謝されて帰っていったんですけど、だから病院いいとこだと思ったんですよ僕、で在宅ちょっとやってみたら、いや病院なんかなんで行かなあかんねんみたいな怒ってる人いたんですよ。よくいいとこにいたと思ったら怒ってる人たちがいて、あ、こういう人を支えていくのってすごい面白いんじゃないかと思ってね、やり始めたんですけどね。だから先生も感謝されるでしょ
う。いや、それはもうすごく感謝されます
ね。
そうですね、ありがたいことです。
そうそうそうそう、だからお家にお医者さんが来てくれるなんてみたいなね、まだまだ知らない人もいっぱいいますもんね。
まあそうでしょうね。
そうなんですよね。だから在宅はね、本当に僕もやっててね、楽しいなって、先生と一緒にね、ああもうこの仕事はいいよねとかって思いながらやってるんですけどね。なんか大変なとこもあります？でもやっててどうなんやろ。
まあでも大変なことは、それは訪問診療やってても病棟で勤務してても、まあ大変な時は大変なんで、まあなんかまあ訪問診療だこれが大変ってあんまり思ったことないですけどね。
そうですか。やっぱりあれなんですよ、テンションないんですよね。
まあそうだと思います。そうだと思います。
そうか。先生今、そうそう、先生もそんな先生にぜひ見てほしいと思ったらどうしたらいいんですかね。
あ、これですか。
あ、そうそうそう。
この、まあ、とりあえずこの小川内科呼吸器内科医院に、まあ、とりあえず電話一本してください。まあ、そこから話は、つながっていくと思いますし。
はいはいはい。
もし入院中の方でしたら、その地域、主治医の先生まずご相談いただければと思います。はい、そしたら、主治医の先生から地域連携室っていうのを通じて、まあ、うちに連絡が来ると思います。
なるほどね。
通院中の方でも、とりあえずその、 通院中の先生にまず一旦ご相談していただいた、うん、紹介状書いていただいたら、
ね、ああなるほど、ね、
それで、まあ、お電話していただければ、うん、まあ、なんかわからなければとりあえず一回電話していただければなんとかつながりますので。
なるほど ね、小川内科呼吸器内科院さんに、電話が、まずは電話欲しいと。
電話いただければ。
なるほどね。どんな人が訪問診療を受ける対象者になるんですかね。
すごく大雑把に言うと、うん、通院が、まあ、難しい人、通院が困難な人ですね。もちろんその、通院ができるからダメってことはないんですけれども、うん、そのまあ、大雑把に言うとそういう感じですね。通院が難しいとか、うん、通院のためにどなたか介助しないといけないぐらいの方ですかね。
病院とかクリニックの先生に見てもらうんだけど、そこに行くのが困難な人。
そういうことですね。
まあ、そういう状況にある方は一度訪問診療っていう今は制度があるので、今見てもらってる先生がいないと、まずその先生に相談してですね、
もしかしたらその先生が訪問診療されるかもしれませんし、
ね、
まずはそこに聞いていただくのがいいと思います、ね、
やっぱり一番慣れた、ね、先生が来て見てくれるのが一番ですから ね、
そうですね、
でまあ、それがね、いろんな先生の事情があるからね、こんなんやっていうところ、先生は訪問診療専門ですもんね。
そうですね、訪問診療ばっかりやってます、
ね、ばっかりね、
もう24時間365日
やってますね。あ、大変やな、わかりました。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ここで曲いきたいと思います。ハイスタンダードでサマーオブラブ。
フラフリフラフリフライでも京都へ行こう。
エンディングです。近藤先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
まだまだ語り足りないちゃいますか。
そうですね。
もうぜひね、レギュラーで、
レギュラーで、
はい、在宅を語っていきましょうよ。
あ、いいねそれ。
はい、先生から今日聞いておられる方に何かメッセージとかありますか。
そうですね、まあ、まずはその訪問診療という仕組みそのものを知らない方が多いと思うんです。なので、まあ、もし先ほど申し上げたように通院が難しい方とかですね、まあ、その訪問診療やってもらえないかって、まあ、ちょっとどっかに聞いてみたらいいと思うんですね、まあ、そういうまず仕組みがあるということをちょっとまずはしてほしいですね。
なるほどね、それはなんかいわゆる健康保険でいけるんですよね。
あ、もちろんです。
なんか結構先生来てもらったら高いんちゃうかとかって。
いや、もう通常の健康保険で、
健康保険ですよね。
そうですね、
だから皆さんが病院に行くときにお支払いする今は1割負担、2割負担、3割負担あるかな。
そうですね、
まあ、そういった、
ね、
負担で、来てもらうことが可能やと。
まあ、そういうことですね。
だから今はね、どうやらね、まあ、その病気をお持ちの方でしたらね、主治医の先生がおられるでしょうし、まあ、介護を受けてる方やったらね、介護保険のね、ケアマネージャーさんとかもね、いますしね。
そうですね。
まあ、
どっかに聞けば、訪問診療につながっていくと思います。
あ、そうですよね、だから あります、うちもね、訪問看護に入ってて、お医者さんに通ってたんやけど、もうだんだん行けなくなっちゃったと、誰かいい先生いませんかみたいなね、ありますからね。もうじゃあ近藤先生紹介しておきますよ。
ありがとうございますありがとうございます。
範囲 はそう、中京区でしたもんね。中京区を中心としてね、は
い、まあ、でも広く回ってますので。
はいはいはい、はい、いや、まあ、広いと大変ですよね。
まあ、大体桂川と鴨川の間大体回ってますんで、
なるほどね。先生、まだ道端で会ったら声かけます。
ああ、ぜひぜひぜひぜひ、
はい、じゃあ先生、お互い暑いですけど頑張っていきましょうね。は
い、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。